フェト、これはフェナイというそういうギリシャ語であって、英語で言いますとトゥーセイですね。2つ合わせて前もって語る、何々に代わって語る、何々のために語ると、そういうふうな言葉になるのでございます。このイザヤ書には有名な言葉がたくさんございます。きっと皆さんも知っている言葉がたくさんあると思います。ここに私がおります、私を使わしくださいっていうのは、これは有名な言葉ですけども、今朝読んでいただきました。また見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、これは新約聖書にもございますね。マタイ福音書に、これはイザヤ書の7章14節の言葉であります。それからエッサイの根から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる、これはイザヤ書11章12節の1節から2節の言葉であります。それから40章の1節にはこういう有名な言葉ありますね。慰めよ我が民を慰めよ、これはヘンデルがオラトトリオのメサイアで冒頭の言葉にこのイザヤ書の言葉を引用しておりますね。こういうわけでこのイザヤ書というのは新約聖書の中でも詩編に次いでよく引用されているというものでございますけれども、今朝読んでいただきました箇所はイザヤが神の召しを受ける場所でございます。この召しというのは、神の召しを受けると神の証明を受ける、キリスト教では証明と言いますけど、プロテスタントではカトリックでは召し出しとも言ったりするんじゃないですかね。神様は召し出してくださる、その神から証明を受けて一つの仕事に就く、そういうことを証明と言ったりしますけれども、神からの召しをいただくことをそういう言葉を使うんですけれども、この時に神様からいただいた言葉は理解できないような言葉でありました。イザヤはキリストがお生まれになる740年ほど前の預言者でございます。その740年ほど前から働きをした人でございます。証明を受けたのはイザヤが二十歳ぐらいの青年だったようでございます。神殿の中で聖なる神の幻、文語聖書では異象という言葉を使ってますけれども、そういう、幻を見たわけでございます。そうしてその時に神の裾もを見たというんです。神の裾も、衣の裾ですね、裾を見ました。聖なる神の全体を見れば、それがあまりにも厳かで厳粛なことでありましたから、イザヤはその場できっと死んでしまったと思うんですけれども、そういう神様の衣の裾を見た、こういうところにそのキリスト教的な聖書の考えが出ています。そしてその時に彼は自分の罪を示されたのでございます。そしてその時に神様から言われたことは理解しがたいことでした。ここが今日の一つのポイントでございますから、その聖書の言葉にその修法に書いてありますように お話をしたいと思うんですけれども、ここのところ今日読んでいただいて皆さんどう思われますか。これをやりなさい、これをしなさいと神様から言われても、その効果がないと神様おっしゃったんですね。それ言っても効果はありませんよと、効果は出ませんよと、結果は出ませんよと、そういうことを約束されながら、そのことを言われながら、それをやりなさいというんですね。これはなかなか辛いことではないでしょうか。もう現在から言えば実に無理なことだと思うんですね。神様の証明を受けるというのはそういうふうな意味がございます。そうしてそのユダヤの国民に一生懸命神の言葉を伝えても、彼らは聞かないだろうと、聞かなくても語りなさいと。そして最後はどうなるんですかと、その国は滅びるでしょうと、国は滅んでしまいますよということを神様おっしゃったんですね。この亡国の予言は紀元前586年にバビロン捕囚となって実現いたしました。ここで考えていただきたいのは、そういうとんでもない神の要請を、それにもかかわらず彼は引き受けたのでありました。効果のないことを承知で引き受けて神の言葉を予言しました。これがキリスト教と、まあ、いわゆる世間でいうご利益宗教と違うところではないかと思います。普通宗教は、まあ、キリスト教もそういうところがあるかもしれませんけれども、そのたくさんの人が集まって、たくさんのお金が集まって、にぎやかであれば、それで宗教は、まあ、繁栄している、まあ、効果があるということで、大きな教会となって、あるいは大きな宗教団体となって、人の人気が出ます。しかしこうイザヤがここで言われたことはそれとは全く反対ですね。人々にちゃんと神の言葉を伝えなさいと、それでも聞きませんよと、人々は、そして理解しませんよと、それでも続けなさい、そして最後は国が滅んでしまいますよと、それでも続けなさいという、そういうことですから、これはご利益宗教と全く違いますね。そうして私が思うんですけれども、その普通神学部に行って皆さん牧師さんになるわけですけれども、まあ青年の頃かもしれませんけど、なかなか新学生で ここまで決心して牧師になる人は少ないんじゃないかと思います。まあ、私もそのことが分かりませんでした。老人になってやっとそういうことが分かりまして、ああ証明というのはこういう厳しいことを含んでいるんだなということが、今その80歳になってやっと分かったようなわけでございます。まあ、キリスト教は人に使命感を与えますけれども、その使命感というのはどういうものでしょうか。そういうこともこのイザヤ書を読むと教えられますね。非常に信仰は人に喜びの心を与えて、自立の心を与えて、使命感を与えてくれるんですけれども、その内容は実に考えれば厳しいものがありますね。必ずしもお金が儲かるとか、 ご利益いっぱいということではないのじゃないかと思います。それでも神様が言われたら、はい、従いますと、はい、信じますとしていくのがクリスチャンであり教会の働きじゃないかと思うんですね。イザヤのが人々に強調したことは信仰ということ、一つは信仰ということでありました。イザヤの時代にその国を治めていたのはアハズという王様でした。この王様がの時にこういうことがありました。兄弟の北イスラエルがスリアと結託して南のユダ王国に攻めてくると、どうしたらいいだろうかということをイザヤに相談したのでございます。そうしたらその時にイザヤはこう言いました。気をつけて静かにし恐れてはならないと、そういう言葉を言ったんですね。そしてエルサレムは神が守ってくださるということを言ったのですけれども、これは非常にイザヤのしっかりとした信仰のがどういうものであるかということを教えている言葉だと思います。イザヤ書の30章の15節ですけれども、あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得ると。立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。これもいい言葉ですね。この私には娘が2人いますけど、上の娘には静かという名前をつけました。それはこのイザヤ書のこの言葉が気に入りましてつけた名前でございます。ハス王は兄弟の国が北イスラエルがスリアと結託して自分のところに攻めてくると、どうしたらいいかと、これは大変な状況ですよね。そしてその戦いの準備をしたんです。そして準備をして、場合によっては籠城することも必要だろうと思って準備を進めるんですけれども、そのイザヤが言ったのは、気をつけて静かにし恐れてはならないと。その神様をとにかく静かに信じなさいと、そういうことでした。我々もですね、そのクリスチャンにもいろんな人生の戦いのようなこういう厳しい時があると思うんですね。そしてその時に何も備えをしてはならないというんではないんですね。備えをし準備をするんですけれども、しかし大事なことは静かにして神に祈ること、神様を信頼すること、そのことが根本になければダメだろうということだと思います。そういう意味でそのイザヤは信仰の大切さということを言った大事な預言者でございます。教会の役割ということを考えてみますと、どういうことでしょうか。小さな教会もあれば大きな教会もあります。小さな教会でも信徒の方々がその教会に行って熱心に毎週毎週礼拝を捧げ、教会生活を送っていらっしゃいますね。大変尊いことでございます。そういう方々によって教会というのは支えられているということを本当に思うんですけれども、教会はクリスチャンはこの世の中で石膏のような役割をしているというんですね。一つは石膏というのは皆さんご存知でしょうか。戦いをするときには、戦争のときにはこう見張りがいますね。そのみんなが寝ているときでもそういう見張りの役割があるんですね、クリスチャンには。その世の中の人が どういうことをしてても静かにそういう見張りをしている、そういうふうな役割がございます。そして正しい方向に行くように、まあ導くんですけども、その役割をすることは教会のもう一つの大事な役割でございます。指南者という言葉がありますけど、皆さんご存知でしょうか。指南者というのは南を指す車と書くんですけど、これ古い言葉ですけど、指南者、これを辞書で調べてみますと、車の上の人形が車の向きを変えた方向だけ逆方向に向くように歯車を装置し、人形が絶えず南に向くように作ったものと書かれています。磁石を使った羅針盤とは違うと、まあ、これは昔の中国で作られたもののようですけれども、そういう、まあ、現代で言えば羅針盤というのでしょうか、一つの方向、それをいつでも見つめて正しい方向に行くように教会が役割をする、あるいは石膏の役割をする、そういう大事なものが私たちに言われていると思うのでございます。イザヤのことを考えてみますと、さまざまなことを学ぶことができました。効果のないことであっても、その神様から言われたことは忠実に果たすということですね。よく現在の星熊の進学校でも、星熊というのは西南の進学校でも、もう進学校で学ぶ人が少ないそうです。もう今年は何か入学が一人とかいうことですけれども、非常に残念なことですね。これは年齢に関わりなく、その神様のために使おうとする、決心する人がぜひ出てほしいと思うんですけれども、まあ、その決心をなさるときにはこのイザヤのことを考えてほしいと思うんですね。結果が素晴らしいとか効果があるとか、そういうことでその神様がその人を召されるんじゃないんですね。教会もそうですよ。大きな教会、いろんな教会がありますけれども、そういう華やかな教会、大きな教会が神様の御心を成しているということではないと思います。私は特に小さな田舎の教会におりましたので、その田舎で伝道なさる人というのは偉いなといつも考えているものでございます。教会に来ておられる方々もそうですね。いろんな方々が教会に来ておられますけれども、非常に全てが順風満帆のように言っている人もおられるかもしれませんけれども、そうでない方もきっといらっしゃると思います。じゃあそういう方には神様の恵みはないのでしょうか。そんなことはないですね。かえってそういう方にあるのかもしれません。その神様の恵みというものを考えるときに、ご利益宗教と違ってキリスト教はこう考える、こういうところに目をつけるということの大切さをこのイザヤ書から学ぶことができるように思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、不十分な言葉でございましたけれども、共にこの豊かな聖書の一端を学ぶことができましたことを心から感謝いたします。今日は司会者のお祈りにもありましたように、クリスマスを控えている 週の礼拝でございます。また婦人会の働きも覚える日でございます。どうか教会の働きが、小さな教会でございますけれども、主が豊かに祝してくださいますように、またお集まりの方々をどうか用いてくださいますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。